聖書147ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書14章15節から24節。イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあ、おいでください。もう用意ができましたから、と言った。ところが、皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。別の人はこう言った。5匹の牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってきて、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、そのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でも、まだ咳があります。すると、主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいません。神の国の食事と題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
少し換気をした方がよろしいでしょうか。あ、いけます。はい、はい、はい。線を、はい、はい、じゃあ、見ながらお願いいたします。では、お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御言葉を主体求めてここに座っております。主ご自身が命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨年私の元になりますけれども、この顔面麻痺になってから、いろいろ不都合なことがありまして、口が回らなくなった、目が閉じなくなったのもそうなんですが、もう一つ、味覚がおかしくなったということが一つあります。甘いかしょっぱいかはよくわかるんですが、細かな味のニュアンスが分かりにくいと、時には何か金属を舐めているような、感覚があったりするわけですね。で、こうなって初めてわかるわけですが、神様がこういう、味覚というものを与えてくださったということは、素晴らしい贈り物だったんだなと改めて、気がつきました。で、聖書にはこのイエス様がいろんな方が人たちと一緒に食事をする場面が何度か出てくるわけですけれども、以前ならばそういうことかというぐらいにしか思わなかったんですが、この、食事ということ、それは本当にこのおいしいものを味わう喜びということとつながっていることが分かると、 イエス様が食事をするということが本当に深い意味があるのではないか、そんなふうに考えるようになりました。で、今日のところにもこの食事の話が出てまいります。で、今日の箇所に入る前にいつものようにですが、前回までのあらすじを確認してまいります。イエス様は安息日にパリサイ派の指導者からこのまさに食事の招待を受けたわけです。で、その席に座りますと、その目の前には水晶を患っている人がおりまして、人々にイエス様が問いかけます。安息日に癒すのは立法にかなっているのか、そうでないのか。人々は黙っているのです。黙ったままだったわけですけれども、イエス様はそういうことに構わずに、この水死の人を抱いて癒し、家に帰されました。そのことをきっかけにイエス様はこの食事、結婚の披露宴と言ってますけれども、結婚の披露宴があった時にはどこに座るべきか、それは人々は神座を選んで座ってましたけれども、まず末席の方から座りなさいと教えまして、また食事に招待するときはお金持ちとか、その兄弟親戚友人ではなくて、むしろ貧しい人たちを招きなさいと、そのように語ります。で、これはいずれも当時の人たちにとっては常識とは全く正反対のことを言い出したわけですので、パリサイ派の人々はこれを聞いて、おそらく顔を真っ赤にしたかどうか分かりませんが、腹を立てたんだろうと思うんですね。これが前回までのあらすじであります。そんな緊張した雰囲気がここに漂っているわけですけれども、そういう雰囲気の中で15節で、ある一人のお客がこのようにイエス様に言いました。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。これはですね、どういう意味っていうか、意味は分かるんですが、どういう意図ですね、で発言したのか、2つ可能性考えられますね。1つ目は、いや、もうイエス様は素晴らしいことを語っておられる、心から感動して、もう神様を褒めたたえたいという思いで、真っ正直な心でこのことを語ったのか、まずそういうことをすぐに、素直に考えればそう考えるわけなんですね。しかし、このファリサイ派の指導者の家に招かれた人たちはですね、イエス様を除けば全てこのファリサイ派の考えに同調する、賛同する、ファリサイ派と同じような人たちしか座っていないんですね。ということは、イエス様の言葉を聞いてみんな腹を立てている人たちばっかりですので、この15節の言葉は素直な言葉というよりも、むしろイエス様を試そうとして、このように語ったと考えられます。一体何を試そうとしたのかでありますけれども、ユダヤ人はですね、ファリサイ派の人ももちろんですが、ユダヤ人は、聖書からこの救いの日には神の国の食卓で食事をするんだと、そういうことを信じております。それは、イザヤ書の中にそういう箇所が出てきまして、そういう場面がありますので、そのことでみんな信じているんですね。で、それは良いんですね、全く問題ないんですが、そこで問題となるのは、その神様の食卓には誰が招かれるかなんですね。誰が座ることができるか。で、もちろん神様は正しい方ですから、その神様の食卓に招かれる人たちも正しい人たちに決まっているわけですね。じゃあ、その正しい人たちというのは今度は誰かということになるわけです。 でパリサイ派の人たちにしてみる、してみると正しい人というのはもちろんもう神様の一方を守っている人たちが正しい人たちであります。でパリサイ派はまさに自分たちはちゃんと守っているんだとい う, もうプライドを持っておりますので、15節で何を言いたかったかと言いますと、自分たちこそこの神の国で食事をする権利がある、まあ、資格があるということを言いたいんですね。つまりなんとなくね、この神の国で食事をする人はってなんとなくこう他人事のように言ってますけれども、要は自分たちこそこの食卓に招かれている幸いな人たちなのだ、いや自分たちは素晴らしいねということを言っていたということなんです。つまりこれイエス様に対する挑戦ですね。イエス様はあなた方はその神の国の食卓に実は招かれているのかどうかよく考えなさいと問いかけたんですが、それに真っ向から挑戦するようなことを言うわけです。で、まあ、これを聞きましたイエス様は16節以降で、まあ、一つの、例え話を、まあ、語っていくわけですけれども、まあ、その前にですね、この15節の言葉の中でちょっと確認しておきたいことがあります。まあ、不思議な表現といえばいいんでしょうか。どこかと言いますと、神の国で、まあ、食事をする人と書いてあるんですね。食事をする人と、まあ、日本語訳では訳していますが、これ直訳しますとまさにですね、パンを食べる人なんですね。パンを食べる人と書かれています。まあ、もちろんパンを食べるということは食事をするということの、まあ、言い換えでありますから、全く、まあ、こう訳して問題はないわけですけれども、しかし聖書で食事をするという言葉はやっぱり他の言葉はちゃんとあるんですね。何種類かあるんですけれども、ここの15節に限っては、パンを食べる人は幸いですと言っているんですね。なぜここでパンを食べる人はという言い方をするのか、まあ、ちょっと気になるんですね。で、まあ、これはイエス様ではなくって、むしろ反対する人が言った言葉ですが、しかしイエス様はやっぱりこの言葉、表現を取り上げて、これからこの例えを言っているんじゃないかという気がする。さあ、それでじゃあその例え話はどういう内容であったのか、次にこの例え話の内容を見てまいります。で16節からそれが始まるんですが、16節のところをまず読みます。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。この盛大な宴会というのが15節の神の国の食事のことを、まあ、指すということは皆さんお分かりだろうと思います。そしてこの家の主人というのは、まあ、神様のことを指しているんだろうとも思うわけですね。でこの家の主人はあらかじめこの宴会に招待する人たちのリストを作って、その人たちに招待状を配っていたようであります。まあ、これは私たちも同じことやるわけですね。例えば結婚式ということになりますと、もう何月何日どこそこで、結婚披露宴結婚式を行いますので、ぜひ来てくださいということで招待状を送る、まあ、それとも全く似ているものですね。まあ、そして、その招待状を送ってやがて宴会の準備が整って、まあ、その、日が来たわけですけれども、そうした時にしもべをわざわざその招待状を送った人たちのところに使わして、さあおいでください、もう用意ができましたからと、まあ、知らせるわけです。これは当時の習慣としてそういうことをしていたんだそうです。 ところが、まあ、ここから問題が起きてまいります。この招待された人たちが次から次へといろいろな理由をつけて招待を断っていきます。で、まあ、その3人の例が出ているんですが、最初の人は、こう言いますね。あの18節の真ん中からですが、畑を買ったので見に行かなければなりません、どうかご容赦ください。で、2番目の人は19節で、5匹の牛を買ったのでそれを試しに行くところです、どうかご容赦ください。で、3番目の人は結婚したので行くことができます。さあ、これを読んで皆さんどう思うでしょうか。確かに私たちもこれと似たようなあの状況に置かれるところ時があると思うんです。まあ、せっかくあの大切な方から食事の招待をいただいていたのに、そのちょうどその招かれたその日に別の重要なあのことが起きてしまって、どうしてもその食事に行くことができない。なので、まあ、招待を断らなきゃいけないという時が、まあ、人生の中で何度かある起きるわけですね。で、そういう時どうするかであります。もちろん、もうその行けないということが分かった時、すぐ電話しましてですね、多分あのメールとか LINE じゃ失礼ですから、直接あの電話してですね、いや、実はこういう事情で行けなくなりましたので、申し訳ございませんと、あの本当にあのそういうふうに、本当に申し訳ないという気持ちで、あのお断り の電話をすると思うんです。さて、このじゃあ、あの例え話の3人はどうだったかでありますね。まあ、最初の2人は、どうかご容赦くださいと、まあ、言っているので、ああ、これ申し訳なくあの思ってそう言っているのかなと、やっぱりこう頭を下げて、どうもすいませんという、まあ、そういう思いで断っているのかなと思うのですが、しかしよく見ると、これどうも様子がおかしいんです。あのというのは、宴会の日というのはあらかじめあの分かっているわけです。で、もう招待状を送ってますからね、突然来たわけじゃないですね、ちゃんと予告して、あのこの日ですよと教えているのにですね、畑をわざわざその日に買うのかと。で、もし畑を買うならですね、この宴会が予定されている日を避けるのが普通ですね。別の日にするべきです。あのその日じゃなきゃいけないという何の理由もないはずですね。また、あの2番目の人もそうですね。牛を買ってそれをあの試しに行くんですって言ってますが、なんでその宴会の日にわざわざ牛を買いに行くのか。宴会の日は分かっているのですから、その前の日とか後の日であっても全く問題ないですね。緊急の話じゃないんです。で、3番目の人もそうです。まあ3番目の人はなんとなくですね、あ、結婚したんだ、これやっぱり優先だよねとかっていう、あの、また、その、おそらく新名記だったと思うんですけども、結婚した人は、あの、1年間、あの、その兵役というかあの軍隊に招集されることはないという決まりがありましたので、まあ、そういうことかなとも、まあ、好意的に考えられるんですが、そうじゃないですね。あのこれ結婚したのでというのは、これ結婚、この日が結婚式だと言ってるんです。でもですね、宴会の日はすでにもうあのこの日ですよというのをあの教えられていたわけですから、いや、実はその日はもう結婚式と重なってますから行けませんと最初から断れるはずですね。で、後から結婚式の日取りが決まったというならば、宴会に呼ばれている日は避けますよね。その前後にどうしたらずらせばいいわけですから、わざわざ宴会に招待されている日に結婚式を挙げるっておかしいんです。つまりこの3人は明らかに不自然な理由をつけてあの告げて、断っているんです。おかしいですよね。 なんでこんなことを考え方をするんだ。一見なんとなく、ああそういうことかとこう納得しかけますが、よく考えるとこれはおかしい。つまりこの人たちは何をしようとしたかといいますと、事前に相談してですね、主人に恥をかかせるために、その宴会が開かれる直前に宴会を断ったんですね。いきなり招待を断る。これほどなんか侮辱的なことはない。ですからこれを知った主人が、まあ、怒り出すというのは当然のことなんです。まあ、しょうがないねというわけに絶対いかないんですね。これはなんでこんな恥を私は欠かせられるだろうかということなんですね。で、普通はここでなんというひどい人たちだということで、まあ、報復をやっぱり考えますよね。もうそういう人たちに対して私はこういうことをひどいことをしますというのが普通でありますが、この主人はそれはしない。その代わりにしたというのが21節以降ですね。まあ、21節の後半を読みますと、急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。先週の箇所でありますけれども、まあ、13節のところでイエス様が、食事を招くときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の人たちを招きなさいと、まあ、言われていましたので、それに対応しておりますね。これはそのままここに出てきています。で、確かにこの招かれる人というのは同じなんですけれども、しかし、ここでですね、ちょっと13節のところで触れてなかったことが新しく出てきまして、招き方がちょっと変わっているんですね。先ほどの、まあ、断った人たちはあらかじめ招待状を配って、この日に宴会が行われますので、ぜひ来てくださいと予告をしていたんですけれども、この21節の人たちは予告なしですね。突然、ある日突然、今すぐもう席が全然ガラガラ空いてますから、今すぐ宴会に来てくださいと言って招かれていく人たちです。いや、それだけじゃないですね。もっともう一つありまして、この貧しい人たち、体の不自由な人たちを、まあ、どんどんどんどん招いて宴会場に入れたんですけども、座ってみたらまだ席に余裕があったって言うんですね。で、この主人はそれでどうしたかと言いますと、23節ですね。すると主人はしもべに行った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい。今この例え話でありますけれども、例え話というのは真実、神様の真理を、まあ、分かりやすく説明する仕方でありますが、ここからいくつかのことが分かります。まず、まあ、一つ目ですけれども、この宴会、まあ、神の食事の席ですが、どういう席であったかというと、まあ、16節に盛大な宴会、そして大勢の人を招いたという、神様の食事の席です。で、この大勢の人っていうのはどれぐらい大勢だか人数は書いてありませんね。しかし手当たり次第に、これはもう本当に無理にでもっていうわけですが、手当たり次第にこの宴会の席に座らせたんですね。それでも余ったということですから、この神様の宴会の席っていうのは相当な数が用意されているんです。というか 神様の思いから言えば、すべての人をここに座らせたいわけです。それぐらいのことを用意しているということがまず分かりますね。で、二つ目に分かることですけれども、そこに誰が座ったかであります。はじめに招待された人たちが、正しく、まあ、きちんと座ったのではあります。招待、最初に招待されていなかった、対象になっていなかったですね、リストに載っていなかった、貧しい人たち、体の不自由な人たちが、まずそこにどんどんどんどん招かれていきました。いや、それでも席が余っていますよということが分かったときに、街道や垣根のところに出て行きってあるんですね。つまりそこにいた人たちも連れてきなさいということですが、これ何を言っているかというと、街道や垣根のところっていうのは、つまりこれ町の中にいる人たちじゃなくて、町の外にいる人たち、そこにいる人たちでもいいから呼んでこいって言って、まあ、もっと分かりやすく言えば、これはユダヤ人ではなく異邦人でもいいから招きなさいと言っているんですね。で、この招待のされ方でありますけれども、先ほどから何度か言ってますが、あらかじめ招待状を送って、あなた招待されてます、いついつ来てくださいという、そういう招待のされ方ではなかったね。ある日いきなり突然、あなたは今すぐこの神の国の食卓に来てくださいと、しもべが来て招かれていった、そういう内容になっています。それで、まあ、最後にもう一つ、四つ目に付け加えればですね、どんなふうにその招待されたかでありますが、突然にのほかに書いてあるのは、無理にでもですね、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさいなんです。神様がいかにこのご自分の宴会の席に人々を招きたいのか、あなたはダメですとか、あなたは、来なくていいですというんではない、本当の気持ちは本当に座ってほしいんだ、ここにあなた 誰でもいいからとにかく座ってほしいんだというぐらいの思いでここに招かれているんだということなんですね。で、本来ならば断った最初にね、最初に正式に招待されていた人たち、それが、意地悪をして断ったわけですけれども、これはパリサイ派の人たちのことを指しているわけですけれども、本当ならば神様はこの人たちに報復をしてもおかしくないんですが、その代わりにパリサイ派の人たちがこの断ったというその代わりとして、貧しい人たち、異邦人が招かれていったという、不思議といえば不思議なんです。これは、これが神様の宴会の席に座る人たちでありますが、しかし、24節でこのイエス様は結論としてこういうことを語ります。言っておくが、招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません。これは15節で、神の国で食事をする人はなんと幸いのことでしょうという、その言葉に対する、応答であります。自分たちは席に座る資格があるのだ、なんと自分たちは幸いなものだろうかと、自信を持って語っている、人に対して、いや、あなたはそこに、行って食事を味わうことはないのだって言うんですね。これは 自信を持っているファリサイ派の人に対する言葉ではあるんですけれども、でもですね、ここの24節だけ見ますと、読みますと、なんとなく皆さんやっぱり不安になる方もいるのではないかと思いますね。私はあの神様の食事を味わうことができるんだろうか、できないんだろうか、私は天の御国に招かれているんだろうか、いないんだろうかという、そういう不安をこうかきたててしまうあの言葉に聞こえてしまいます。でもう一度やっぱりあの それのそういう不安を持っている方に対してもう一度確認するわけですけれども、あの招待されている人たちの中でってちゃんと書いてあるんですね。あの招待されている人たち、つまりこれ全員があのみんなもう何でもかんでももう、この食卓には招かれていませんという意味ではなくって、実は招待されている人たちに対して言っていることなんですね。で、その招待されている人たちは何をしたのか、なんか理由なくしてあのこの一人もいませんって言ってるんじゃなくて、ちゃんと理由があって言われてまして、その招待されていた人たちは先ほど見た通りに主人に恥をかかせるためにその宴会の日の直前、始まるこれから始まるという直前に突然断った。それもあの全くあのこじつけというか理由もですね、もう全く理解できないようになり、あの理由付けで断って恥をかかせ招待断った。まあこれをもうちょっと具体的な話に言い換えれば、まさにこのパリサイ派の食事の席なんですね。パリサイ派の人々はイエス様を食事に招いています。で、それは親切とかあのこうなんか友人として招いたのではなく、その正反対でイエス様を罠にかけて恥をかかせようとして招いたんですね。このイエス様こそまさにこの神様の国の宴会の席を準備する主人であるわけですけれども、この主人に対して恥をかかせようとしている、これがパリサイ派の人たちであります。先ほど例え話で言えばあの招待された人たちだけれども断ったあの3人の人を指します。ですから、私の食事を味わう者は一人もいませんと言って、何か神様がピシッと扉を閉じてあなた方は入れませんよと言っているように聞こえますが、そうじゃない。よく見ますとこれ自分の手でパリサイ派の人たちはあの主人の招待を断っているんです。断ったから味わわないんですね。味わうものは一人もいませんというのは、あなた方は決して私の招待を受けようとしないのだという、まさに本当に悲しい思いで語っているんです。ですので、これは何か私のことではないだろうかと思う必要はありますね。私たちはむしろ、どっちの側に立っていたんだろうかと思うわけです。でそのことはちょっとこの後またもう一回触れますけど、先ほど15節のところで神の国で、パンを食べる人はと訳す本来はそういうふうな意味だと書いて言いました。神の国で食事をする人はっていうのはパンを食べる人は幸いですというそれが直訳ですと言いました。まあ、15節は自分たちこそ神の国でパンを食べる資格がある、まあ、そういう非常に傲慢な心を持って語ったわけですけれども、しかしやっぱりイエス様はこの言葉に注目しておられるのではないかと思います。イエス様はこの宴会を準備される主人でありますが、じゃあそこの食事にはどんな食事が出るんだろうかというのですね。 神の国の食卓に並ぶ料理とは何だろうか、それ書いてないですね。皆さんは相当おいしいものが出てくるんじゃないかとか、あの料理好きの人はですね、もうあのよだれが出るようなあのことで光景を思い浮かべるんじゃないかと思うんですけれども、でもそこで、いや、それはもちろんいろんなものが出るかもしれないんですが、でも欠かせないものが一つだけあるんですね。イエス様ご自身が、まあ、言われたことですけれども、これはあの皆さんの手法のアウトラインにも載せましたが、ヨハネの福音書の6章48節から50節の御言葉をお読みいたします。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。神の国の食卓に並ぶ料理とはどんなものなんだろうかと、まあ、それで私たちはどうしたってこの地上で私たちが味わっている料理のいろんなあれかこれかというものをあの思い浮かべて、そして、まあ、あれはおいしいよね、これはあの素晴らしいよねと、まあ、思うわけですが、しかしそれを食べてもですね、結局私たちの命には限りがあるわけですね。この地上でいただく料理はを食べてもいつかは私たちは死ぬことになります。ところがイエス様が与えてくださる食事だけは違う、イエス様が与えてくださるこのパンを食べたら死ぬことがないという命のパンでありますので、じゃあ神の国で出されるパンとは何だろうか、私たちが普通あの食べている小麦粉でできているあのパンとは全然違うはずですね。それを食べても私たちはいつか死にますけれども、神の国で私たちは死ぬことはないわけですから、まさにイエス様の体であるパンはこの神様の食卓の席に出てくるんではないだろうか。つまりイエス様ご自身がご自分の身体を削って裂いて私たちにお与えになったパンを私たちはいただくことになるんです。それが神の国の食卓に出てくるパンであります。ですからそれを考えればですね、私はあのパンを食べる資格があるととても言えるもんじゃない。神の一人の方が裂いて与えるパンでありますので、そのことを考えたら、私にはそのパンを食べる資格がない、むしろそう思うわけです。で、これはもう私たちが、まあ、救われる時もそうだったと思うんです。最初から皆さんは私は救われる資格があると言って胸を張って教会に来るという、まあ、そういう方は、まあ、いないですね。いませんでした。むしろ反対でありまして、いや、こんな私が救われていいんだろうか、そういう戸惑いを覚えながらも、私はイエス様の十字架を信じますというその告白を通して、ユダヤ人でもない異邦人が、そしてまた昨日までは聖書の言葉など聞いたこともなかったこの私が救われていく。それはまるで先ほどの例え話で言えば、ある日突然招待状がというよりも招待状なしでですね、今すぐあなたは神の国の食卓に来てください、宴会に あなたは来てくださいと招かれたのと同じであります。で、その時私たちはどこにいたかであります。町の真ん中にいたのではありません。神様の目から見るならば、街道や垣根のところに立っていた異邦人、つまり町の真ん中に入れない、私は一人ぼっちだと悲しんでいたところに私たちは立っていたのですが、神様はそんなところまで探してきて、今すぐこの神様の殿下にあなたは来てくださいと招かれていた。で、躊躇して、いや、いいんだろうかそんなところにとか、いや、私もなんか今はちょっととか、なんかいろいろとこうもじもじして戸惑っているのにもかかわらずですね、 無理やりに引っ張って行かれた、まあ、引かれたというとちょっとあれですけども、でも戸惑っていながらも大丈夫というその励ましを受けながら、その宴会の席に座ったら気がついたんです。あ、これこそが本当の神様の国の食卓だったんだ。こんな救われる資格のないものがここに座れることができたんだという感激を受けるわけです。神様の目から私たちをご覧になるならば、私たちは本当に貧しいものだったんですね。私は飛んでますとかなんとか口で言うことは、まあ、仮にあったとしても実際は貧しいんですね。私は健康ですと言っても神様の目から見るならば、あなたの体はなんと不自由で障害があるのか、やがてあなたの体は朽ちて果てて塵に返っていく、そういう限りある命ではないか。でもあなたは今この神様にの食卓に座ることができるんだから早く来なさい。でも思うわけです。ああ、そんなところに私は行く資格はない。ふさわしいものではない。ところがそのふさわしくないものですと告白するものこそがふさわしいって言われるんですね。本当に不思議なことです。私はそこに座るのにふさわしいものですと言ったものは、実はこの招待を断っているのと同じ。神様の語ることは本当に私たちのなんか考えていることと逆さまではないかと思うんですけれども、だからこそ私たちはこのところに恵みを覚えるわけです。あなたは神様の食卓に招かれています。どうか今すぐここに座ってください。でも思うわけですね。いや、そこに座るのは正しい人だけでしょ。もちろん正しい人だけが座るんです。でも大丈夫。あなたは罪人でして汚れていましたけれども、あなたの罪は十字架によって清められていますから。あなたはもう神様の前で正しいものとされていますので、安心してここに座ってください。そして共に喜んでくださいと招いてくださいです。そのようにしてくださるのはまさにこのイエス様の十字架であります。ここではこの言う人たちは招かれませんよというような厳しいことを言っていますが、招きたいんです。そのためにイエス様は命を捨てようとされている。どんなことを言われようが、どんな攻撃を受けようが、恥をかかせれようが、でも私たちを救うためにイエス様は十字架に向かっておられます。私たちはこの神様の国の食卓に招かれているのだという幸いを覚えて、また歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちはどれほどのものをあなたからいただいていたのか、健康であるとき何も気がつかず、それが当たり前であるかのように感謝もせずに受け止めておりましたけれども、本当に体が不自由になっていくときに初めてあなたが与えてくださった恵みの豊かさを覚えて、そしてまたあなたが私たちと一緒に食事をされる、その深い意味についても思い巡らされます。やがて私たちはあなたと一緒に神の食卓で食事をする時が来る。あなたはすでにその食卓に座っているのも当然なのだと、だから安心してあなたは歩んでいきなさいと今日励ましてくださいます。 そのあなたと一緒に食べる食事はどれほどの味わいのものであるのか、まさに救いの恵みの豊かさを覚えますけれども、どうかお一人お一人がこの罪の世にあって、本当に食事をしてもまるで砂を噛むような時も私たちは確かにあります。また食事さえ喉を通らないという本当に苦しみの時もあります。何を食べても、美味しくない、いや食欲さえないという本当に体の弱い時もありますけれども、あなたはそのこともすべてご存知、私たちが失ったものをやがて神の国において正しく回復させてください、本当に恵みを注いでください、その日を待ち望みながら歩みなさいと語ってくださいます。どうかお一人お一人の上にあなたのこの恵み、そして私たちは本当にあなたのことを忘れて歩んでしまうものでありますけれども、共に私たちと共に歩いてくださる、あなたを信じて、またこの1週間歩んでいけますように、お一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。